ラジオ御用聞き高田一長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは、総合大友会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。さて、この番組は、皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんに成り代わり、大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、
はい、
今年はですね、あの予防シリーズをずっとお送りしてるんですけども、
ええ、
で前回はですね、まあ、食事でできるサルコペニア、ちょっと難しい名前だったんですけども、そんな話を ね、
ええ、
したわけなんですけども、はい、どうだったですかあの時。
うん、やっぱりこうね、ちょっとしたことで予防ができるっていうことを ね、うん、教えていただきましたよね。
そうなんです。でこの前はですね、まあ、食べることでしたよね、
ええ、
でその食べることというか食べるものか、ものについてお話したんですけども、今回はその食べるという行為、こう、
はい、
噛んで飲み込むことですよね。
もう私たち何気に今はね、うんうん、できてるわけですけどね、
普通にあの意識しなくてできることなんですけども、
はい、
これがやはり年を取ってくると難しくなってくるきますよっていうお話なんですけども、
うん、
あの誤嚥性肺炎っていう言葉聞いたことあります？
聞いたことあります。
ありますよね。
結構よく聞きます、
うん、そうなんです、はい、ここ最近まあよく聞かれると思うんですけども、まあ、これあのちょっと説明しますと、まあ、高齢者の方がまあ飲み込む力が落ちることで、まあ、食べ物なんかがあの気道っていうのかな、あの空気の通り道ですよね、
ええ、
そっちに入っちゃうことで肺炎を起こすこと でこれ結構命に関わるもので、で高齢者の方がね、まあ、亡くなる、まあ、原因のね、まあ、大きなもの一つになってるんですよね、うん、で、まあ、今お話したようにこの、この肺炎っていうのを飲み込むこと、まあ、これ嚥下っていうんですけども、
ええ、
この嚥下の力、嚥下の能力が大きく関わってくるので、でまあ、今回はですね、この誤嚥性肺炎の予防について言語聴覚士の加藤静香さんを、ゲストに迎えていろいろとお話を伺っていこうかと思います。加藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずですね、あのちょっと難しい名前のお仕事、言語聴覚士ね、ちょっとあんまり
聞き慣れないですよね。聞き慣れないです私も、
まあ、このお仕事どんなお仕事なのかってことを教えてもらえますか？
はい、名前の通り言語聴覚士ですので、言葉のこと、聞こえのこと、この名前にはないですが、あの先ほどお話しあった嚥下、飲み込みのことについて、リハビリや評価を行う専門職になっております、
うん、リハビリの方昔出てもらいましたけども、リハビリって一言で言ってもいろんな方見えました。確か僕覚えて 3種類ぐらいだったと思うんですけども、その中の一人ですよね。
そういうことなんですね。
そうですね、はい。で、まあ、言語聴覚士っていうことなんで、まあ、話すこととか今お話聞いた聞くこともあるかと思うんですけども、食べること、まあ、そのさっき言った飲み込むことですよね、まあ、そういったことに関わる、まあ、職種だってことなんですけども、もうちょっとその辺を深掘りして教えてもらいたいんですけども、
はい、食べることは、まず食べ物が何かということを認識しまして、口の中に入って噛んで飲み込むというこの一連の動作の中に、何か問題があるということを嚥下障害というふうに言います、
うん、なるほど。嚥下障害ちょっと難しい言葉ですけども、
そうですね、
うん、結局その、普通であれば、まあ、何もさっきもお話ししましたけども、無意識にやってることが、まあ、難しくなってきて、うん、そこに障害をまあ、期待してしまう状況なんでしょうね。
なるほど。
で、まあ、そのさっきも今までも何回かお話ししてますけども、この嚥下障害ってものが、まあ、高齢者に、ね、多いって言われてますけども、具体的にまあどんな方に多いって何かイメージありますか？
まあ、もちろん高齢の方もそうですし、うん、脳出血とか、うん、そういういわゆる脳卒中と言われる病気だとか、
はい、
認知症とかですね、そういうあとは難病の方、そういう方に多い障害になります、
うんうん、なるほど。その、まあ、高齢の方になってくるとどうしても認知症も、ね、増えてきますからね。
そういうことですよね、う
ん、あと脳卒中とか頭の病気もね、やはり血管障害というんですけども、
うん、
まあ、こちらもまあ年齢に伴って、ね、増えてくるって、まあまあ、やっぱそういった意味では高齢の方に多いんでしょうけども、ただ若い方であっても、うん、その、まあ、脳卒中なんかが、ね、起こされる方もいますからね。
そういった意味では、ね、一概にすごい高齢ばかりでもない場合もあるってことですね。
割と、ね、若い方でね、僕も病患者さん見てますと、
はい、
脳出血結構若い方が起こされる方あるんですよね。 そうするとそのやはりその、まあ、話しにくさとか、その出血した場所によってですね、飲み込みにくさって出てくるんですよね。
どこかにこう、うん、障害がね、うん、出てきちゃったり残ったりするってことですね、
うんうん、でそういったとこ、そういった障害をリハビリで、まあ、少しでも良くしていこうという、うん、まあ、そういうことなんでしょうね、うん、はい。でその、まあ、嚥下障害という言葉は今ちょっと難しい言葉で言ってきましたけども、その具体的にその例えば普段の生活であれちょっとこれ、まあ、自分で飲み込みにくいってことは分かるかもしれないんですけども、こう知るサインっていうのかな、ちょっと嚥下難しくなってるよなっていう、普段なんか知るものってあります？
はい、まあ、一番よくあるのが食べてる最中にごほごほとむせが起こるということですね、うんうん、特にあのお茶とか水分でむせが起きやすかったりとか、
うん、そうなんですね、
はい、で食事中にあのゴロゴロ痰が絡んできたりとか、そういうようなサインは一番分かりやすいかなと思います。
へ、今水分が難しいって言い
ましたね、びっくりしました、あの、うん、なんか流し込むから意外とね、うん、障害起きないのかと思ったんですが、反対なんですね。
はい、そうです
ね。なんか簡単そうに見えて実は難しいのが水分なんでしょうね。
びっくりしました。
ですよね、確か
に。はい、そうですね。
あの僕の知識だとなんかその水分ってつっ、なんだか言い方おかしいんですけど、スッと入っちゃいますね。スッ
て確かに言ってます。あの食べ物だと口の中でまず噛んで、それから飲み込もうとするじゃないですか、
う
ん、飲み物はなんか一気に喉に行きますね。
だからこそなんか難しいって言いますよね。
そういうことか。
うん、なるほどね。で、まあ、なんか注意するようなポイントってあります？このむせることはまあすぐに危険っていう、まあ、確かに僕もお茶飲んでむせますけど
たまにむせることありますよね。
ありますけども、はい、あのなんか注意すべきポイントってありますか？
やはり、飲み込み食べることですね、うん、をゆっくりと食べていただくということが大事かなと思いますし、うんうん、まあ、先ほどからお話にある誤嚥性肺炎というものの予防にもなる、まあ、口の中をやはりきれいにしておくということも一つ大事なことかなと思います、う
ん、なるほど、はい、ちょっと今一つ新しいポイント出ましたね。口の中
口の中をきれいにしておく、
うんうん、なるほど。その飲み込むだけじゃなくって口の中をきれいにするってことも、まあ、確かにね、その口の中、まあ、なんていうの、食べ物残ってるとそこにばい菌がついて、はい、それが肺の中に入っちゃうこともありますからね。
そっか、うん、結局口の中ってなんか一瞬ね、あの私たち食べ物 を通るとこですから、うん、きれいだと思い込んでますけど、うんうんうん、一概に綺麗ばっかりではないってことですね。
ね、だからそういった意味ではそのしっかり、まあ、歯を磨ける人は歯をしっかり磨いていただくとか、うん、あと、まあ、時々ねその、現場で見るのがあのスポンジにね、こう、なんていうのかな、絵がっていうか棒がついたスポンジ、ちっちゃいスポンジ、
はい、
それをにその、消毒液じゃなくて、なんだろうな、口の、ま、なんとかマウスウォッシュとかありますよね。
あります、あります。
あれを染み込ましてこうクククククって口の中拭いたりしますよね。
なるほど、
うん、なんかそれだけでもだいぶ変わるみたいですよ。
う
ん、なるほど、わかりました。あとその、まあ、今病院の話をちょっとしましたけども、日常生活、例えばまだお家の中に見える方で、まあ、なんかすぐ実践するようなこと、ちょっと今少し話しちゃったかもしれませんけども、なんかありますか？
まずはあのしっかり起きている時間に食事をとるということですね。寝ながらやはり食べると、うん、あの気管の方に入ったりということが起こりますので、はい、まずはしっかり起きて、あの、まあ、寝ながら食べず、あの座った姿勢でですね、あの食事をとっていただくということと、まあ、日々あのやはり栄養をとる、栄養状態が良くないとあの熱が出たりもしやすいですし、まあ、体力を維持するために少し散歩だとかいうことをあのしていただけるっていうのはすぐにやっていただけるかなと思います。
ただ単にこう食べるところって言いましょうかね、喉を通るところ の、まあ、あの注意だからそこだけって思ってましたけど、うん、体全体を鍛えるっていうのも大事ってことなんですね。
結局そのなんていうかな、さっき運動ってやりましたけども、やはりその全体が絡んでくるんでしょうね、おそらくね。あとその寝たままっていうのがやっぱり一番良くないのかなと思いますよね。
確かに若い人でもね、うん、横になりながら何か食べたらちょっとこう違うところに行きそうになったりもしますもんね。
で昔ってあのそれこそ僕らが若い頃って言うと変ですけどあの年バレちゃいますけどあの寝たき、まあ、これ言葉が悪いかもしれませんけど、はい、寝たきりって言葉ありましたよね。
ありましたね、
うん、で今であの確かにその寝たきりっていうか、まあ、ベッド上の生活の方もお見えなんですけども、はい、でもなるべく起きてもらうようにしてるんですよね。その座ってもらう、うん、だから座り、逆には座りっぱなしになっちゃうかもしれませんけども、
でも確かに、うん、こう体がね横になってるのと縦になってる、うん、なってるのでは食べ物の通り道の角度が変わりますよね。
そう全然違うんですよね、あとねもっと細かなこと言うと肺に関してもいいんですよ、起きてた方が。
そうなんですね、
寝てるよりも、うん、あの細かくなると難しくなるって言いませんけども
、はい、
肺炎予防にはやっぱ座ってるとか起きてた方がいいんですよね、
そういうことですか、
うん、はい。あとその食べ物、さっきで水が難しいってお話しましたけども、なんか工夫することってあります？こうするとまあ誤嚥しにくいよとかあります？
先ほどの水分のお話でいきますと、うん、あのとろみ剤という粉をですね、うん、あの水分につけて少しとろっとさせることで、うん、あのスッと入っていくのをゆっくりにさせて誤嚥を防止したりとか、うん、まあ、なるべくあのパサパサしない食べ物だとか、そういうあの刻んで、うん、あの噛む力をあまり使わずに食べるっていうものが食べやすい食材にはなります。
柔らかくて、まあ、ちょっと、まあ、とろっとしたものがいいのかなってとこですかね。
はい、うん、そうなんです ね、 ね、
割とあの最近とろみ剤って売ってますよね、
はい、
あの薬局とかにしてもね、うんうん、あとお薬飲むときでもこうなんかゼリーで固めて飲むとかね、そういった工夫もありますよね。
あの粉薬なんかね、そうそうそう、結構飲みにくかったりしますよね。
それを今昔って、また昔の話しますけどあのオブラート包んで、
そうそう、
今オブラートあるのか
な、
分かりませんけど、
見たことないですね。
それが今とろみの中に包んで飲むのがいいみたいですよ。
そういうことでしたか、うん、
はい。あとその嚥下障害に対してですね、その、まあ、この言語聴覚士さんっていうのはどんな、まあ、評価とかリハビリやってます？
私たちがあの病院だとベッドサイドのところでごっくんがしっかりできるかとか、実際食べ物を食べてむせたりしないかという、まあ、簡単な検査とかですね、あとはあの内視鏡というカメラを少し喉のところに入れて、はい、飲み込みがしっかりできているかを、うん、あのその場で生で確認するような検査というものも、あのこれは医師がやるんですが、その補助で言語聴覚士が入ったりします、うん、はい。でリハビリに関してはあの喉の力、あの筋力を鍛えるということで、あの筋力トレーニングをですね、喉の筋力トレーニングを、
喉の筋力トレーニングってあるんですね、
はい、させてもらうということが、
いやちょっと聞きたいですね。
それはどうするんですか、
ね、あの本当に、寝た状態で、はい、頭を上げるのを10回やると、ちょうど喉に筋力トレーニングになったりとかですね。
そうなんですね、
はい、簡単に言いますとそういう風ですね、はい、
でもそれくらいならね、あの普段私たちも今からでもちょっとやっておくと、うん、効果出てくるかもしれないですね。
なるほど。じゃあその本当に悪くなる前から、
う
ん、時々寝る前にでもね、
そう
やっておくといいかもしれませんね、
はい、ちょっと早めの予防ということで、
うんうん、いや、いいこと聞きました。
はい、
じゃあまあ、ご家族や介護する人にですね、この、まあ、ちょっと最後になっちゃうかもしれませんけども、この言語聴覚士さんとしてなんかお伝えしておきたいようなことってありますか？
はい、長く、まあ、できるだけ安全に、食べるということはとても大切なことではあるんですが、まあ、あの人間のやっぱり食べるということはあの生きがいだったりとか楽しみにされている方が非常に多いので、まあ、食べるというあの喜びと、まあ、安全というところのバランスをあの一緒に言語聴覚士があの考えていくというところをお手伝いさせてもらえたらなというふうに思っております、
うん、はい、ありがとうございました。というわけでですね、今回は、まあ、誤嚥性肺炎の予防について加藤さんにお話を聞いてまいりましたけども、どうですか？は
い、いや、うん、だって食べるってやっぱり生きるとイコールな気がするんですよ。もう私も食べる楽しみが失われたら、うんうん、もうなんか生きている甲斐がないっていう気がしちゃいますからね。
そう思いますよね。
今からあの首を起こす運動私も毎日しっかりやりたいと思います。
僕もやろうと思います、
はい、
あの僕も時々やっぱお茶飲んでむせます、
ね、気をつけてくださいよ。
どうしようかと思いますけども
予防しましょう。
今からやっときたいと思います。はい、 さてお送りしてまいりましたラジオ御用聞き高田院長の何でも聞いて帳、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。